この間ですね、ネット通販で詐欺に遭いまして、
はいはい、おお詐欺に。
私ある晩ちょっとお酒飲んで酔っ払ってる時に、うんうん、どうしても雑誌ウォーロックの全巻揃いが欲しくなって、はい、ネットで検索したら1店舗だけ扱ってて、なんか2万円全冊揃い2万円
安い、それは買いますね。
で、あっと思ってパッて申し込んだんですけど、あの在庫確認してから翌日振込先を連絡しますってよくあるシステムで、はいはい、ね、待ってるうちに酔っ払ってるから数日メールのチェックを忘れてたんですね、はい、でそしたらあって気づいて調べたら、振込先が変更になりましたのでこっちにお願いしますってメール来て、でその時点で僕怪しいなって思ったんですけど、 でもウォーロック全巻揃いが2万で手に入るなら、うん、詐欺でもいいと思って振り込んだらもう見事に連絡が取れなくなったっていう、あのウォーロックっていうのはですね、 TRPG 専門雑誌なんですけども、今日はそんな話を受け止めてくださるゲストの方に来ていただいてます。この後ご紹介して本編スタートとしたいと思います。メディアヌップ。こんばんは、佐々木龍です。
大西です。
今日はですね、ゲストに大西さんをお招きして、この先ほどの RPG とか SF の話とか深掘りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、メディアヌップには大西さん初めて登場いただきますので、簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、メディアヌップには初めて登場させていただきました。佐々木ルさんとは去年かな、イベントでお会いしたりとかして、ちょっと若干意気投合したのでまたお会いできる機会を
あれですね、はい、推しの子最終話そうです、ね、リアルタイム視聴ですね、
はい、うん、はい、IVS でしたっけね、
IVS の、そうですね、うん、その番、は
い、株式会社ハテナの大西です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうこうやってあのちゃんと2人で話すのは今日初めてなんですけども、今日私が京都出張に来てるのをいいことにですね、勇気を持って今日撮れますかって言ってオフィスにお邪魔したんですけども、あの意気投合したきっかけとしては、あの日確か RPG か何かの話 で、
ね、
うんうん、SF の話か何か
で、そのアンノーンにね、うん、近藤さんのやっているお店に行って、 そこでなんかあんまり僕も酔っ払ってあんまり覚えてないんですけど
覚えて
なんかね、すごいなんか気が合う人に会ったなっていう勝手な印象だけあります。
そうで、その後にホットテック、あの串井さんと洋平さんの番組に、はい、なんと前後編、しかも片方45分ずつぐらいあるようなあれに出られて、もう語り尽くされておってでさらにでもまだ自分ではポッドキャスト始められないということをおっしゃられたんで、あ、であればその脇を固めに行こうということで、は
い、ありがとうございます。
今日あの機会を作らせていただきました。大西さんは何年生まれですか。
1975年ですね。
あ、75年、あ、ちょうど私の5歳上なので、はい、ちょうど私はですね、あの岩手県の片隅でファンタジーとか SF に若い頃ハマったんですけども、ちょうど自分が長男だったもんだから、うん、兄貴もなく、はいはい、なんていうか適切な先輩に出会うことなく大人になっちゃったんですけども、うん、後になってあの大西さんがそれこそ SF マガジンは隅から隅まで舐めるように読んでたとか、うん早川とか東京創原社のやつは、まあ、大体読んでたっていうのを聞いて
それはちょっと言い過ぎです、
ね、言い過ぎですかでもかなり読まれてたんです
ね。そうですね、うん、かなり読んではいましたね、うん、学生時代は、はい、
それこそ何きっかけでその辺がハマったんですか。
私はその、うん、まさに3つ上の兄がいてですね、うんうんうん、で兄がいろいろ仕入れてきて、うん、ダンジョン&ドラゴンズの赤箱を急に買ってきたりとか
すごい家庭内で
家庭内そうです、ね、
すごいそれはすごい、
うん、まだそうですね、 RPG マガジンの前身のタクティクスも、うん、あれもまだ、そうですね、結構初期の頃から、うん、うちにはタクティクスが前後あるんですよ。
え、今もあるんですか。
今は
宝ですね。
宝ですね
すごいですね。いや僕雑誌あの時捨てちゃったんですけど、うん、取っとけばよかったなと思って。 それこそ冒頭に喋ったウォーロックとかは、はい、当時見かけました。
ありましたね、ウォーロックは。でも何冊かしか持ってないですけどね、うんうん、でも、はい、まだ家にちょっとありますね。
あ、すごい。当時雑誌のタイトルで言うと、当時というかあのメディアヌップを聞いてる人には今説明なしで始めちゃったんですけどテーブルトークロールプレイングゲームの専門誌っていうのが存在してた時間が10年ぐらいかなんか多分あったと思うんですけど、うんうん、
最近どうなんでしょうね。最近ちょっと分かんないんですけどね。
最近はあの機関誌みたいな形でちょこっと残ってますね。
なるほど、うん、
ソードワールド 2.5 とか、
うん、クトゥルフとかね、うん、入ってますもんね、
うんうん、
当時は。
当時はそうですね。でもあの時よく 部数として出てたんじゃないかっていうのはコンプティークとか、
はい、
コンピューター系の雑誌の中のコンピューター RPG の中にそう1コーナーがあるみたい
ですね。コンプティークが一時期もかなり熱心に読んでいてですね、うん、あの雑誌はそのコンピューターゲームがメインですけど、うんうん、なんかプレイバイメールもあったんですよね、
うん、ありましたよ ね、
そのプレイバイメールも参加したりとか。
プレイバイメールっていうのは当時で言うとハガキでその1ヶ月分のアクションを記載すると、うん ね、うん、その行動が次の雑誌の連載の中でこう反映されて、うんうん、で結果が戻ってきてまた参加するっていうやつなんですけど、あの時のプレイバーメールのタイトルだと
何だっけかな。あれ蓬莱学園はコンプティークじゃないんでしたっけ。
僕蓬莱学園はね間に合わなかった、ね、
あそ
うプレイバーメールは間に合わなくて、うん、TRPG の方だっけ。
そ、うん、あれなんか、あ、まあでも読者参加ゲームは結構いろいろあったんですね、うん、トップを狙えとかは、ま
あ、それがあったんですか。
そうですね、とかあとはなんだっけな、ロボットで戦うやつなんですけど予選通過ぐらいで名前がかすかに載ったことがある
いやでも、うん、あのハガキでやるってすごいですよね、うん、
ですよね、
うん、
夢がありますね。
夢がありますよね、うん、しかもそれがね雑誌にこう永遠に記録されるっていうのがね、うん、あれはすごい仕組みでしたね。なんか
でそうですよね、うん、でロードストー戦記のリプレイがコンプティークにね、うん、連載されたんですよ ね、
そうですね。で僕も大人になってコンプティークのバックナンバーを買おうと思ったら、うん、やっぱりそのロードストー戦記のリプレイの最初のシーズン1っていうか第1部が載ってる号はやっぱり高くて、
うん、そうなんですね、
うん、後にこう文庫になったバージョンとちょっと違う、手入れる前のやつなんでやっぱ高いんですよね、う
ん、なんか文庫版はねやり直したみたいですもんね、うん、ルールも変えてね。
ですよね、うん、あのダンジョンズ&ドラゴンズの版権的に使えないからということで、うん、オリジナルの
そうです、
ね、うん、やつをね。いやでもそんなののリアルタイムで買ったり見てる人が身の前で見たことなかったんで、うん、あと当時で言うとそういうのを他にも何か読まれてましたか。
そうですね、そのタクティクスはね当時は僕が買い始めた頃は、うん、まだ偶数月と奇数月で、うん、そのボードシミュレーションゲームとテーブルとか RPG と交互だったんですよね。
へー、あ、そんな仕組みだったんです
か。もともとはウォーシミュレーションだけは使ってて、うん、シミュレーションメインだったんですけど、
うん、
テーブルとか RPG が流行ってきたんで、そういう隔月制みたいになって、うんうんうん、そのうちあれですね、RPG マガジンとして、うん、その独立して、うんうん、タクティクスはウォーシミュレーションゲームだけで期間になって、
うんうんうん、
なんで RPG マガジンも創刊から読んでいましたね。
すごいすごい
タクティクスの子、うん、そうですね。あとはなんだっけ、ウォーロック、それ以外にも
あとログアウト。
ログアウトね、ログアウトはなんとなく新しいなってイメージがありますね、
うん、新しめのやつで、うんうん、あれ今で言うと古川秀夫が書いてた、はいはい、
アラビアの夜の種族です
ね。アラビアの夜の種族
の前身の、
あ、その話を前したんですよ。
そうか、
そうそう、そんな話をしたんだそのウィザードリーの小説版のやつを古川秀夫が書いてて、うん、はいはい、
ね、ログアウトにね、うん、それがアラビアの夜の種族のその下敷きみたいな感じになってますよね。
僕全く知らずに古川秀夫のアラビアの夜の種族読んで、うん、なんでこの話知ってんだろうなんで知ってんだろうと思って、後で最後でもあれなんていうか、あれこそネタバレ禁止だから何も情報知れずに読んだら、後調べたらそうでびっくりしました、
うんね、うんうん、あとはなんだっけな、
多分僕ちょっと世代がちょっとそれより若いから熱心に読んでたので言うと、うん、ドラゴンマガジンとか、うん、多分後期の方だと思うんですけど、
ドラゴンマガジンもそうですよね、
うんうん、不死身処方の方の、
うんうん、あのモンスターメーカーってあるじゃないですか、カードゲームの、はい、うん、あれのなんかコミック誌がありましたよね。
あ、そんなありました
っけ、うん、先にカードゲームがあって、
うんうん、
でモンスターメーカー出た時も買ってやってたんですけど、それのモンスターメーカー自体をコミカライズして、でそれが
単独の雑誌になって
連載して、うん、なんだっけな、後でググって言います。
あのモンスターメーカーって、あ、今、あ、今なんか胸がなんかあの絵可愛かったですよ ね、
可愛かったですよね。
あの当時で言うと、うん、今の、え、なんて言うんだろう、あの今の皆さん伝わるかな、なんかあの今のラノベの絵でもない、
うんうん、
例えばロードストー戦記でいうと伊豆口豊とか、角、うん、川スニッカー文化でいうとガンダムの表紙とかの絵で、うんうん、もうちょっと写実的というか、まあ
ね、リアルというか、ね、
リアル寄りの
等身高めですね、
等身高めの。であとそれとは別のもうちょっとそのあれっぽい絵として、フォーチュンクエストとか、
うんうん、
あとはドラゴンなんとかじゃない、髪の赤い、あの女の子の、なんとか龍介のドラゴンハーフ、
ああドラゴンハーフね、三田龍介、
三田龍介、
ドラゴンハーフ、あれ髪赤かったっけ、
赤くなかったっけ、ま
あ、そうかも、
そう、そういうのはありましたけど、うん、モンコレじゃないや、うん、モンスターメーカー、それとはまた違う、
そうですね、
かわいい感じ
の、リフォルメした感じのね、
うん、あれはね僕も RPG やりました、うんうん、このやつ、うんうん、ルールも簡単で、
はいはい、うん、最近ダンジョン飯のなんか、うん、カードゲームが出て、モンスターイーターっていう、うん、じゃあダンジョンイーター、
はいはいはい、
それがモンスターメーカーのカードゲームの一作目のルールを下敷きにしてるんですよね。
そうなんですか。
そうなんです、
知らなかった。
なんでちょっと懐かしい。
そうなんですか、はい、下敷きってことはそれを公式に言ってるってことは、
あ、そうです、
開発元がすごく協力してやってる、
うん、そうみたいですね。
なるほどですね。
モンスターメーカー自体もなんか有名な海外 の, そのレースゲームを元にしたゲームなんですよね。
知らなかった。そうだったんですね。
あれでダンジョンを100、うん、なんかちょっとずつ10とか20とか単位で進んでって、うん、100まで進んだらゴールみたいな、うん、それを邪魔するためにモンスターを配置するなんですけど、うん、元のレースゲームもそういうこうその
なんかレースのダンジョンとレース会場をして
で他人の邪魔をするみたいな感じのゲームを、
なるほどですね。
でモンスターメーカーもそれをやって、うん、ダンジョン飯はダンジョン飯らしい味付けになってて、
うんうん、
このまあ、邪魔されたモンスターをやっつけて食べるっていうで、うん、パーティーを選べるんですよね。そのライオス隊とかシュロー隊とか、うん、料理が得意なパーティーだったら自給自足でやっていくし、
うん、
なんかその料理が苦手なパーティーはモンスター倒しても料理できないので、うん、もうどんどん進んでいくだけとか、ちょっと戦略を変えてやっていくみたいな感じで、ちょっとモンスターメーカーにさらに味付けしてる感じで結構面白い。
そうなんだ。いや僕いやダンジョン飯も楽しんでましたけど、うん、まさかそこがつながっていようとは思ってなかったですね。話今最近の話に飛んじゃったんですけど、うん、
確かに急に現代でしたね。
クイリョウコさんが、
はいはい、いいです
よ
ね。
よくなんだろう、 TRPG の文化が途絶えて、うん、しかもファンタジー系の TRPG の文化が途絶えてもう長いと思うんですけど、うん、よくぞバトンを
そうです
よね、繋いでくれたなと思って、作品があったおかげで、うん、TRPG とかファンタジーゲーム自体の寿命がなんかあと30年伸びたような感じをするんですけど、うん、なんかどうですか。なんか
そうですね、まあテーブルトーク RPG の影響を色濃く受けた、
うん、
コンピューター RPG の影響も受けてるみたいな感じもしますけどね、うん、ウィザードにもそうだし、
うん、そう
とダンジョンマスターっぽさもありますよね、
うんうん、
でもなんかね、うん、ちょっと懐かしい感じがしますよね。
基本ストーリーは本当にウィザードリー の,、うん、リルミガンサーガみたいなワードナーがいてみたいなのをなぞりつつ、うん
ね、
なぞりつつ、うん、でもその TRPG っぽさで僕ちょうど早々のフリーレンとアニメ の,、うん
はい、
時期が一緒だったから、うんね、アニメになると余計僕そのリアリティの水準が気になって、うんうん、ハーフパンツの女の子がなんか真上の雪原を歩いていくあれと、はい、ちゃんと常にこう毛布を背負ってるパーティーとなんか気になるところ、うんうん、
確かにね。
まあどっちも好きなんですけど、うん、なんかゲームやってる身からすると、うん、みんなの装備が気になるので、ダンジョン飯が好きです。
わかります、
うん、
で何の話でしたっけ。
TRPG とかは結構やる方もやったんですか。やる
ですね、最初はその3つ目の兄が、
うんうんうん、
最初はダンジョンズ&ドラゴンですね。それをその友達を集めてセッションをしてたんですよね、うん、で3つ上の兄がやってセッション頼むから部屋の隅にいさせてくれみたいな感じで、兄とその友達がやってるのを眺めてるっていう感じ
3つ下の弟が眺めてる。
そうですね、はい、一応ね部屋には入れてくれたんで隅っこで聞いてました、ね、
それは何歳ぐらいの時ですか。
どうでしょうね、中学生、いや小学生ぐらいですね。兄が中学生で私は小学校、うん、高学年ぐらいで、うん、で中学生になって、うん、中学の友達とは、うん、そのテーブルドアカルピーをむしろ自分が広める側で、
うん、
そのやりました。ゲームマスターをやって、うん、ダンジョンマスターとかゲームマスターをやってですね、
僕は周りにその広めてくる人がいなかった、うん、とにかく赤箱を買って、うん、読みこなしていきなりゲームマスターをやって、でもなんかああいうのって不思議で思うんですけど、誰の見本もなくても、うん、結構やれちゃうもんだなと思って。
そうだ、偉いですね、うん。
みんなリプレイとかを読んでたからのかな、
確かにリプレイ読んでるとこういうものかって分かりますもんね、
うん、最近やられたことあります。
最近はでもだいぶやってないですね。
僕もねだいぶやってないかったんですけど、うん、コロナ期間中にもう20年ぶりぐらいにやって、
はいはい、
あの時はこうなんか家にいるしかなくて無限に時間あったんで、はいはい、たまたまできたんですけど、
オンラインで
Zoom とか Meet つないで、うんうん、なんていうかな、あの面白さ今も変わらなかったですよ。
いいですね。
一回数時間とかかかるじゃないですか。
かかりますね。
でも人と一緒に数時間過ごさないと、うん、 到達できないあの感じがあるじゃないですか。
そうですよね。
あれなんかこう、うん、ライフステージとあのゲームの時間を消費する力っていうのはこう釣り合わなくなってきてるんですけど、あの面白さ自体はなんか生きてて、
うん、佐々木さんはそのどの時代が一番やられたんですか。
僕はですねソードワールドですね、うん、やっぱり、ま、世の中的にもソードワールドは一番部数が出たと言われてますけど、うんうんう
ん、これは大学生時代とか高校生、
高校生の時ですね、うん、もうソードワールドのルールブックはもう左手であの出したい判定表のページをあの見ずにめくれました。
文庫のやつです。
文庫のやつ、あの見ないでもめくれるぐらいまでね、うん、あの使い込みましたね。なんか
あの頃はなんか文庫でたくさんルールブックが出たんでね、うん、いっぱい買いましたね。
いっぱい買いましたね。あのルナル・ガープス、
ルナル・ガープス、はいはい、角川 G 文庫っていうのがね出てね、スニーカー文庫の派生でね、
派生で、うん、あとはヨーマヤコ、
はいはい、もガープスですよね。
あのエキスパンション違いって、うん、なんていうんだろう、ルールは同じでその世界観違いのやつとかもやりましたし、うん、一番やられたのは何ですか。
一番やったの何かな。でもソードワールドもすごいやりましたね、うん、一番やったのは学生、大学生時代で、うん、でもそうするとね、こう5つ時代だから違いだから、うん、大体同じのぐらいの時代かもしれないですね、う
ん、じゃあ同じくソードワールド、
ソードワールドはかなりやりましたし、うん、あとはスペオペヒーローズとか、
うん、
あとはトーグとか、
うん、あーやりました、うん
ですかね。あとでもあの頃はすごい RPG、うん、テーブルトーク RPG がたくさんルールブックが出たんで、
うん、
なんか新しいのが出てはサークルの誰かが買ってちょっと遊んでみるとか、
道具とかも1回でしたけど、うん、1回ちょっとやってみて、
ね、
馴染んだりね、うん、馴染まなかったりするんで、うん、
大学アニメーション同好会っていうサークルだったんですけど、うん、そのテーブルトーク RPG をすっごいたくさんやるサークルで、
うんうん、
なんかみんなね社会性がなくて友達がいないのか、うん、毎日集まってたんですよ夏休みとか、
うん、
僕の部屋に、
うん、いやそれ TRPG っぽいですね。
そうですね、うん、本当にほぼ毎日、まあ、入れ替わりで、うん、マスター変わったりとかして、うん、多い日は1日3セッションとかやってすごい毎日毎日ですよ。
それは1回のセッションが数時間で、うん、そう、ね、3つってことですか。
そうです、そうです。多い日は
難しいですね。
少ない日でも午前午後で2セッションとか
やって
、当時は健全だったんでお酒も飲まずにですね。
ああ僕も今思い出したのは、あの僕あの高校の近くで、うん、高校終わったらみんな僕んち来て、こたつ囲んで TRPG するんですけど、いいす、ね、あの午後の紅茶のストレートじゃないです、あの甘い砂糖入ってるんです、うん、あれはなんか一人一本ぐらいこう飲み干すぐらい頭が
糖分、使います糖分がね必要ですもんね。確かに、
そうそう、だから今でも午後の紅茶飲むと僕の TRPG 思い出します、
ね、コーラ、コーラとかね、スナック菓子とか食べながらやってましたね。そうそうそう、お箸でねつまみながらね、
全然お酒とかいらないですよね、うん、だってあのテンション、
ちょっとね確かにお酒入れちゃうと逆によくないかもしれないですね、うん、
まあ、当時高校生だったから飲めなかったですけど、飲めたとしても飲まずにやったんじゃないかな、うん、あのハイになりますよね、
うん、わかります。
だからですね、ハテナブログ拝見して2023年のベスト映画ダンジョンズ&ドラゴンズっていうのを挙げられてて、あ、僕も同感で劇場に2回、
もう偉いですね。
あとはその、うん、あの吹き替え版も見に行きましたので、
すごい吹き替えね、声優がね豪華でしたもんね、
う
ん、
そう、それも見に行きましたので、うん、あの TRPG のこのなんていうのよ、ご都合主義的な感じがこう見事に再現されてて、
うん、ただダンジョンズ&ドラゴンズってだけじゃなくて TRPG 感がちゃんと、ね、出てたのが良かったですよね、
うんうん、いや良かったですね、うん、あのあれですか、今のサークルっていうのは大学のサークルってことは、あのホットテックでお話されていた、うん、SF 系に行ったら和物のタイトルを言われて、
うんうん、銀河英雄伝説って言われたんで、ちょっと違うなって思ったっていう話をしましたね
で、はい、なんでその後入ったのが、
あ、掛け持ちで両方に在籍
したんですよね。
なんで、
うん、なるほど。
特に最初の方はアニメーション同好会中心で、うんうん、後半は SF 研究会中心みたいな感じでしたけど、まあ、でも両方に在籍してました、
ね、いや掛け持ちはすごいな。僕が大学時代になった時にはもう SF の日がないか消えかかってるかぐらいの時だったんで
そうですよね、うん、いやでも僕の時もそうですよね。
あ、そうですか、
うん、大学名が悪そうな気もするけど、子供が最近大学進学して、でその進学した大学にどれどれ SF 研はあるのかねと思って、
うん、
サークル一覧を見たら、うん、SF 研点なんかゲームサークルみたいな感じになってて、
はあはあ、
で活動を Twitter とか見たら、うん、X か見たらもうほぼゲームしかしてなくて、
うん、
SF の話結構ね僕1年分ぐらい ツイートを遡ったんですけど、うん、1ミリも SF の話が出てこなかったので。その
ゲームタイトルはどのあたりですか？
ゲームはね、トレーディングカードゲームとかな、うん、をやってる感じですね。
なるほど。うん、
でもテーブルとかある人もやってるみたいでしたけどね。
あ、うん、なんかあの絵画家的には SF、うん、TRPG、うん、トレーディングカードゲーム、うん、あと今やるとしたらマーダーミステリー、うん、みたいなものを多分やるのかもしれない、
ね、うん、そうかも、まあ、一応系譜ではあるのかもしれないですね。なんか被ってますもんね、うん、我々の世代でもね。
ちょうどあの安田ひとしさん、グループ SNE の安田ひとしさんが、うんうん、昨日か一昨日か X にポストしてたんですけど、去年のマダミス大賞を取った、第2回マダミス大賞を取った作品が、うんうん、ザ・ SF みたいな設定のあれでですね、例えばあの地球から離れて地球外の資源を探索するために7人の例えば航海士とか、うんうん、作業員とか技術者とか7つの役割があって、うんうん、それが行ってる途中に1人がこの船内で亡くなってしまうと。でそれの謎解きをするっていうのはなんですけど、味付けがもう昔懐かしい SF で、うんうん、で安田仁さんがえって思って見たら、そのご両親がその SF の大ファンで、子供の時から早川を読んで育った子が今まだミスを作っていると。
なるほど、いい話ですね。
そう、なんか巡ってきてるというか、あの男女飯じゃないけど、なんかこう巡るのかもしれないですね、うん、SF をもう一回なんかそういう遊ばれ方をするのか。
確かにね、若者はまだミスしてるもんな。僕はまだやったことないんですよね、う
ん、あのね、多分、あとどっちだろう、楽しいか楽しくないか、うん、結構ね微妙なところだと思う。
そうなんです。
あの僕自身は最初戸惑いました、
うん、
なぜ自由なその結末が許されてないのかってことに。
確かにそうですね結末がありますもんね。
そう、絶対結末が決まってて、うん、あの一生懸命したロールプレイがその結末になんかそぐってないと、うん、なんか変な人になっちゃうんですよね、うん、
なるほど。
でもやっぱりみんな綺麗な解決っていうか、謎解きゲームみたいなものを求めてるんで、うんうん、あんま変なことしない方がなんか良いようなムードがあって、
テーブルトークだとね、なんかこう思ってもない悲惨な結末とかになってね、うん、すごいトロー感があったりしますもんね、
うん、でもそれはそれみたいな感じじゃないですか、
うん、ダイスで決めますからね、うん、
だからやっぱりこう一回のキャラが使い捨てっていうか、一回きりで終わるのと、うんうんうん、セッションを繰り返す RPG と結構なんか、うん、違う感じが、ね、ありましたけど、うん、でも多分その謎解きとかは SF 感は多分好き
だと思うんですね、
うん、今でもねマダミスの専門誌っていうか TRPG の雑誌なんかもマダミスの話が多いですから、ね、うん、なんか半分ぐらい、
うん、そうなんだ。
でもなんか僕らは若い時が手に入れなかった情報の入手にねすごく制限があった
とか、うん、そうですよね、
苦労してます、うん、今の若い子たち大量摂取して作ってるから、うん、多分僕らが知らないような名作が多分どんどん生まれてくるよ、ね、
なるほど、うん、そうですね、情報なかったですからね。
いや、なかったですね。
本屋に行くしかないって感じだもんね。
うん、本屋、ウェブホームページとかありましたですか？
もう全然ですよ、
ね、あ、その時はない、
はい、うん、75年生まれなんで、その95年、まあ Windows95 が出るのがもう20歳の頃ですかね、うんうん、大学2年生ぐらい、
全くない時ですよね、うん。
3つ上の兄がね、いて本当に良かったですね、うん、その、うん、今一応その IT 企業にいて、もともとはエンジニアだったんですけど、うん、それも兄が最初パソコンに興味を持って、
うん、
でパソコンを親に狙って家にパソコンが来て、それでベーシックを勉強してって、うん、こう、そういう3つ上の兄がいなかったら何もないですね、今の私はプログラミングもそのゲームの趣味も、
うん、確かにね。私の場合はなんかあのピアノ教室行ってて、ピアノ教室の先生が DTM をなんか生徒にやらせたくて、うん、で親がパソコン買ってくれて、うんうん、でもちろんネットワークにつながってないやつなんですけど、うんうん、まあ、普通にローカルのところでファイル、うん、MIDI ファイルを作るみたいなことなんですけども、まあ、でも一応コンピューターの動き方を覚えてたので、まあ、大学行った時にはちょっとネットにつなげるようになったんで、うんうん、あれしたんですけど、まあ、それのおかげみたいなやつもあります、
ね、
うん、
ミディ音源ね入れましたね、
うん、
なんとか88とかね、
うん、ありましたね、
ありましたね。
でそこからどっからそのインターネット始まりみたいな、大学卒業後みたいなことですか？
大学は卒業してないんですよね、そもそもね。大
学、あ、そうなんですか、
はい、大学在籍中に、まあ、ほぼ休学してほとんど行ってなかったんですけど、まあ、学籍はある時に一回起業していて、
うんうん、
まあ、その起業のきっかけはそのネットだったんですね。でもパソコン通信だったんで ですよね、うん、インターネットの前の、
はいはい、
なんかその京都にいることで静岡にいたんですけど、静岡の草の根 BBS に、うん、まあ、適当にいろいろかけていったんですよね、うん、そしたらその中から一つちょっとこう気が合うというか面白い感じのとこがあって、まあ、そこの常連みたいになって、
すごい、パソコン通信仲間と起業したってことですね。
そうですね、パソコン通信で、まあ、割とほどなく直接会いましょうみたいな、うん、オフ会しましょうみたいになって会いに行って、うん、より意気投合して、うん、でそのまま会社を立ち上げみたいな、うん、その頃はそうですね、まあインターネットも始まりかけぐらいな感じでしたね、
うん、いや僕全然パソコン通信やったことないんで、噂だけは
そうですよ、世代的にそうですよね、
羨ましいなと思いました。なんか
私の世代でもなんかさすがにちょっと時代遅れ感ありましたからね、うんうん、
でその後にいわゆるウェブっていうか、うん、
そうですね、はい、ウェブはでも本当にそうですね、 1個目のというかその学生時代に起業したところも EC サイトを立ち上げてたので、うん、まあ、そこでウェブに、まあ、仕事としても触れっていう感じですね、
うん、
で、まあ、当時そのインターネットの初期、まあ、ジオシティーズでね、日記を書くというのが、うん、周りの人もみんなやってたんですよね。
それがファーストホームページみたいな、
ファーストホームページですね、うん、ジオシティーズでしたね、
うん、いや僕もそうでしたね、
うん、毎日日記を書いて、なんか月替わりでねファイルを分けて、
うん、
で日記を一日数行、ね、
その人の最初のホームページ、僕も後で喋るんだけど、うんうん、その最初のホームページは何やられてたんですか。
日記、うん、主に日記ですね、うん、でもなんか自己紹介、あと、うん、ティーカップ掲示板で、うん、掲示板、まあ、友達が書き込むんですけど、うん、それと、持ってる、アニメーションソフト DVD とか、うん、まあ、当時はレーザーディスクですね、レーザーディスクを中心に、うん、なんか持ってるタイトルの一覧をそのテーブルタグで組んで、うん、なんかちょっとこうニヤニヤしてました、自分でたくさん。
あの当時のテーブルタグってあの何ピクセルか厚みのあるあのテーブルタグですよね。
そのスタイルがねデフォルトだとねすごいこうね線枠がね
太いやつ
で、ね、自己主張が激しい感じでしたね、うんう
ん、あそれをこう、うん、レーザーディスクですか。
レーザーディスク、はい、そうですね、レーザーディスク中心にそのアニメーションをこう収集していて、うんうん、
それは収集ってどんなタイトルを。
まあ、日本のアニメも海外のアニメも、うん、当時結構学生時代は海外アニメ、うん、なんか世界中のアニメに興味を持っていて、まあ、アメリカのカートゥーン、うん、いわゆるその、はい、まあ、トムとジェリーとかああいうやつとかも集めてましたし、うん、となんかよくわかんない国のやつをたくさん見てましたね。
僕あのそれアメリカ以外のアニメっていうとよくね映画館でかかるの、
う
んうんうん、チェコアニメとかアートに近い、
う
んうん、あとクレイアニメとかなんかそういうのは聞いたことあるんですけど、そういうのとも違う。
そういうのも見てましたね。
あ、そういうのも、
はい、チェコアニメとかロシアのアニメね、で、うん、チェコアニメもロシアアニメも見てましたし、うん、あとは中国とか。
中国のアニメ、
うん、中国はなんか水墨画っぽいアニメだったりとか、なんかロシアもそうなんですけど、共産圏の方がお金かけてる映画が多い感じがしたんですよ、
う
ん、当時。
そういうことか。
その国策として作ったりするので、うん、その商業主義に走ってなくて、
うん、
その代わりそのなんか戦意高揚とかプロパガンダ的な内容だったりするんですけど、
うん、
お金を出すから作れって感じなんで、結構アニメーションってすごい手間暇がかかるので、
うん、
そういうこう、まあ、共産圏とかで結構、
うんうん
うん、なんかいい作品ができてたりしたっていう、そういうなんか歴史的なところも含めて興味を持ってみたいな、とか、まあヨーロッパの映画とかも、まあ、見えるものは見てましたね。
じゃあいわゆるこうテレビアニメみたいなものじゃなくて、あの映画の
アニメ、テレビアニメも好きだったんですけど、
うん、
なんか両方見てましたって感じ
ですね。海外のそういうアニメタイトルでいうとトムとジェリーは分かりました、
うんうん、
他にどういう日本でやってないんですよね。だから言われても分かんない。
あ、でも結構その、うん、例えばアメリカのアニメでも、うん、そのテックス・エイブリーっていう、うん、テックス・アベリーっていう作家がすごい好きなんですけど、
うんうん、
昔トムとジェリーが3本立てで1本、うん、1本真ん中の1本はトムとジェリーじゃない作品が流れてたっていう時代があってですね、でそこで結構そのトムとジェリー以外のアメリカのカートゥーンを中に入れたりとかしてて、
うんうん、
まあ、そういうので見知ったみたいなのがありますね。ただそう、ヨーロッパのアニメとかは、うん、なんか大学生になって、
うん、
なんかちょっとこうこじゃれてくる大学生よね。
わかります ね。 東京に遊びに来るときは、うん、渋谷のちっちゃいとことか、
はい、ユーロスペースとかね、
ユーロスペースしょっちゅうやってました、はいはい、そういうの彼女と見に行くみたいなやつやりました、
うんね、僕もそうなんですよね、うん、まあ、恥ずかしながらやっぱり彼女ができたってのは大きかったですね、うん、サブカル彼女ができるとサブカル映画を見に行く
っていうそれですね、もう今、はい、ちょっと今まろやかに言いましたけど、うん、完全にそういうことですね、
はい、それでサブカル映画も見ましたし、うん、サブカルっぽいちょっとおしゃれなとか海外のアニメとか見てると、うんうん、あまり周りの人がね見てなくてかっこいいかなみたいな、うん、でもなんかそのままでもだんだんハマってしまって、なんか
分かります、
世界のアニメーションの歴史の本とかを読んで、うん、なんか勉強したりとかして、うん、
へー、
ちょっと一人でハマっていく感じでしたね。
それは、うん、当時で言った DVD じゃないから、うん、VHS ないしはレーザーディスクが唯一、
そうですね、
そ
うですね、
それも輸入しないと、
輸入もありますけど、うん、結構国内でかろうじて出てたみたいなのもあったりしますね、
うん、あ、そうなんですね、
うん、結構その LD、VHS は出たけど、うん、DVD 化長らくされないまま絶版みたいな状態が結構あったんで、うんうん、僕が買い揃えてた頃はそろそろもう LD の末期だったんで、うんうん、結構もうレアなソフトとか、うんうん、なんかですね、ホームページをやっていて、そのレーザーディスクのコレクションを、うん、まあ、開示してたら、そのメールがやってきて、
うん、
なんかあなたのソフトをそのなんか貸してほしいみたいなのが電子メールでやってきたりとかするんで、それが結構インターネットっぽくてよかったです、
ね、いや、それすごいインターネットっぽいですね、うん、検索して
、
見つけて、ね、メールか掲示板かなんか書き込んで、
う
ん
う
ん、
そうです、それはね、イタリア映画、うん、イタリアのアニメーションの映画で、うん、でまあなんかしかもそのメールしてよこしてきてくれた方がそのアニメの脚本家の方で結構有名な方なんですね、うんうん、世界名作劇場とかの脚本をやってるみたいな方で、
はいは
い、
じゃあ多分何か見てるんでしょうね、そんなの手掛けて、
うん、それで、そうですね、でその方が専門学校で生徒さんに教える教材で、うん、そのイタリアのアニメを、まあ、見せたいけどもうソフトが手に入らないから、うん、インターネットを検索したらあなたが持ってる分かったので貸してくださいって言われて
すごい、
まあね、世界名作劇場も好きだったので
それも喜んでお貸しして、
喜んでお貸しして、うん、そしたらなんか、
うん
うん、ちょっとこう帰ってくる時に、うん、ちょっとそのすいませんちょっとなんか汚してしまいましたみたいな感じで、うん、それで全然気にならないぐらいだったんですけど、うんうん、そのなんかこの脚本家の方が書いた本をたくさんお詫びと言って送っていただいて、うん、全部に丁寧にサインが入っていて、
なんかいい話ですね、
めちゃくちゃ嬉しかったこと
が、めちゃくちゃいい話ですね、それ、ね、それ2000年ぐらいのことですか、
もうちょい後かな、それは、うん、あでも2001年ぐらいかな、うん、2001年2年ぐらいですかね、確かもうハテナ入った後だった気がする、
うんうん、じゃあちょうどハテナダイアリー前夜というか
前夜ですね、
みんな簡単にブログを書き始められる前の話ですね、
う
ん
はい、そうですね、うん、ジオシティーズでね、
うん、いやジオシティーズ、うん、僕も書いてましたけど、うん、でもなんか持ってるものをリストにしてあげるとかってありましたよね、
未だにねすぐリストにしますからね、
うん、例えば何ですか、
なんだろうな、ガンダムの作品一覧とかって、うん、手元にリストにしてるんですよね、
それって、うん、あなんかつまりその公式に出て先は当然あるとして、
う
ん、そのカタログを自分がどれぐらい網羅してるかちゃんと手元に、
そうですそうです、で結構たくさんあるじゃない、うん、火星作品もあるので
、いやとんでもないですよ、
そういうのをリストアップしたいなっていう気持ちに、うん、まあ、アニメ作品で映像作品だけですけどね、ゲームを入れるともうキリがないんで諦めて、うん、でも映像作品のリストアップとか、まあ、そういうのをすぐ作っちゃうんですよね、
それリストアップした時に、うん、あこれ漏れを発見して買うとか、うん、あるいはバージョン違いとか、なんかそういうのを埋めていくんですか、
なんでしょうね、それはでもリストアップしたくてしたみたいな感じで、あ今もメンテし続けていますね、なんか新作が発表されると
ちなみに方法が気になるんですけど、今どういう方法でそのリスト管理されてるんですか、
今は Google スプレッドシートですね、
あ、はいはい、そういうものでいいですね、
そういう感じ、はい、そういう感じですね、
なるほどですね、
とかそういうなんかねリストアップなんか、
なるほど、ね、
なんでしょうね、表にまとめるのが好きなんじゃないですかね、
今それで今、うん、言うかどうか迷って今、うんうん、今もでも大先輩の前だから言おうと思って、僕もやってるやつがあって、
はい、
それはすごくマイナーな漫画家さんで、うん、あの成人向け漫画の漫画家さんなんですけども、はいはい、キャリア28年ぐらいあるんですけど、過去書いてる作品があのサーガになってるんですよね、
繋がってる
んです、ね、1年で連載が単行本1冊で終わっていくんですけど、うんうんうん、登場人物が相関関連し合っていて、28年分全部積み重なってるんですけども、
いいです、ね、
あのなかなか連載の機会を与えられない作家なんで、こう、うんうん、ちょぼちょぼしか書かないんですけども、熱烈なファンがいて、 ただその情報が当然 Wikipedia にもないし、うん、自分がリスト化したりデータベースその関連、うん、リレーションを記述しないと取り出せないってことでやってるやつなんですけど、うんうん、そういうのをこう喜んでやってますね、
うん、いいですね、うん、あの青年向け漫画だとね確かに一巻で終わるものがほとんどですもんね。
そうなんです。でしかもああいうものの中に結構いい深みのあるものがあったりするんですけど、うんうんうんうん、なかなかそういえばあの青年向け漫画で SF で今思い出したんですけど、
はいはい、
あの話題になったあのタイトル、
うん、何でしょう、
ちょっとこれはちょっと検索させていただきます。あの出会って4光年で合体。
お、知らないですね
これはですね、うんうん、これあのハード SF エロ漫画です、ね、簡単に言葉を選ばずに言うと、うん、
そうっぽいタイトルですよね。
そうで、これが、うん、なんて言うんだろうな、こうアウトサイダーアートみたいな感じがするんですよね、うんうん、つまりこう50年間アパートに引きこもってた人が、うんうん、死後描いてた絵が発見されるみたい なんかそういう感じのなんていうか執念、恐ろしい執念を持ったハード SF エロ漫画なんですけど、これが2023年発売で、うん、
最近ですね。
いや私知らなかったんですけど、うん、ですね、エロメディア研究家の安田理央さんっていう、
あ、はいはい、
ご存知ですか安田理央さん、はい、まあ、いろんなのアダルトメディアのメディア誌を、うん、あのいろんなこう記述している方だと思うんですけども、うん、その方の去年の最新作で、署名がですねアダルトメディア年間2024か、うん、でこれは共著で数人4人かなぐらいの作家さん と、エロ本担当アダルトビデオ担当、はいはい、音声メディア担当と か、うん、なんかいろいろ分かれて書いたやつで、今2023年2024年にそのメディアの最先端でどういうそういうコンテンツが出てるかみたい なんかリストアップしてるやつがあったんですけど、うん、その中の漫画作品として大絶賛されていて、でちょっとこう、
うん、
それを思い出しました。ちょっとその中身をちょっと今あれしないんですけども、
当然 Kindle ではなくてファンザで買える感じですね。
ファンザおよび DL サイト、
うん、DL サイトちょっと見てみようと思います。
そう、これ、うん、これは SF でした。本当に、うんうん、
これは SF かどうかっていうのね、SF感はとかく言いがちですよね。まあ私もね、その
言いがちですね、
その大学生の頃にね、ちょっと銀英ではちょっとみたいなことをね、
確かにそういうと、
うん、まあもう広い心で何でも認めてる感じ、うん、
ですか。今ね緊張しました。はい、今日あのハテナオフィスに来て、うん、お兄さんにお会いした時に僕が書いた小説を SF つながりでお渡ししたんですけども、うん、これ SF っていいかどうか言っていいかどうか迷いながら渡したんですけど、うん、
何でも大丈夫です。
多分昔だったら SF じゃないかなったかもしれません。うんうん、
私がね大学生ハテナ始めたぐらいの頃かな、うん、なんか特に盛り上がってましたね、うん、SF SF でないみたいなのは、うん、なんかサイファイって言葉がねこう出てきたりとか、ね、
その時はどの辺が基準というか論点になってたんですか、 SF かそうでないか。
なんかあれですよね、ダメだ、ググらないと出てこないけどサイファイ論争みたいなのがあったんですよね、
サイエンスの具合に関して、
まあ、梅原先生、うん、梅原勝文先生って、うん、その、ソリトンの悪魔とか、うん、なんか、うん、二重螺旋の悪魔、ソリトンの悪魔とかで結構ヒットした方で、うん、ただその自分を SF と言ってほしくないってすごく言い出した方なんですよね。
なるほど、言ってほしくないっていう方で、
そうです。で SF ではなくてサイファイでやった、だから SF は SF、うん、SF マニアの人たちがこれは SF だ、うん、これは SF でないみたいなこうことを言ってるので、うん、SF っていうのはすごくその普通の人から遠ざかってしまったんで、うん、SF ではない、これはサイファイっていう新しいジャンルですって言って、うん、サイファン論争っていうのを始めたっていうのは2000年前後で、
うん、25年前
ですね。25年前ですね。大森のぞみ先生、その脚本、うん、翻訳家とか評論家の大森先生の掲示板とかで盛り上がってて、うん、あインターネットですごいそういうのが可視化された。それまでは多分ニフティーサウとかでそういうの盛り上がってたと思うのが、インターネットにやってきて、なんか誰でも盛り上が見れるみたいになったんで、それをすごい眺めてましたね。ただ、ニコニコと。
でも最近でもあるなと認識したのが、あの SF マガジン あの名物編集長のあの方が、
うん、塩沢さんですか、
塩沢さんが、うん、僕の観点から載せる載せないっていうのを決めてきて、うん、どのこのどのこのみたいなこと
ツイッターとかね書かれたり
して、書かれてて、なんか、うん、その そのあれに対して割とこう抗議の意味で SF ファンの方なんかなんかこう反発を覚えたりするポストをよく見かけたんですけど、
見かけましたね、だからあんまりそう変わってないってことですよね、つまり、ね、
変わってないだと思うんですけど、僕逆にあのポジティブでいいなと思ったのは、今ってこうあらゆるプラットフォーマーにコンテンツが分断化されて、コンテンツの配信方法がアルゴリズムだのソーシャルグラフなので、あの細分化されておのおのやられる中で、唯一雑誌のみが編集長なんかこう、こう信念を持ってやれるもう数少ないメディアだと思うんで、あのそういうお考えでやられてて、でもちゃんとなんとかこう成立してるメディアなんだから、これすごいなと思って、いいなと思ったんですけど、
まあね、SF コーナーの人はね、これが SF だって言っていいと思いますけどね、それは楽しいわけですからね、結局ね、何を俺が好きなのはこういうのだっていうのと近しい感じですけどね、
だから、いいなと思ったんですね、なんか
ね、確かにな、なんかでもそれこそね、ロードスト戦記だってね、その出始めの頃はなんかちょっとこう今でいうラノベみたいな扱い、今はロードスト戦記は何なんでしょうね、あれはラノベなのかもう古典、
いやあれそれそうですよね、あれ今でもラノベの元祖みたいに紹介している文章もあれば、いやあれは今のラノベの、ラノベではないと、ライトノベルレベルであるけど、今言うラノベではない
とね、ね、スレイヤーズとかはねラノベって感じがしますけどね、
しますよね、あとはラノベで言うと、あの鈴宮春日とかからは、いわゆる今のラノベと地続きな感じしますけど、
そうですね、その前がありますもんね、あのレーベル的にはやっぱスニーカー文庫でラノベレーベルという感じですけど、なんかね、ちょっと青春小説っぽいものとかもね、初期はありましたもんね。
私に一番影響を受けた小説家が飛び火の明っていうんですけど、
ありましたね、あれイースとか書かれてましたっけ、
SF だと、SF じゃないや、ファンタジーだとイースの1、2と、SF だともう一つの夏へとか、猫と UFO とゲームの規則とかっていうやつを書いてて、佳作な人で消息不明になっちゃいましたけど
スニーカーの初期はね、結構書かれてましたよね。
SF ハマったきっかけが、近所に高校があったんですけども、高校の図書館で年に1回その古本祭りみたいなのをやったんですよ、文化祭の出し物で、その高校生が読んだやつをこう出すってやつで、そこであの100円になっていたもう一つの夏へっていう飛び火の明のやつを買って、あれ読んだら、バリス、あの SF、SF 作品のバリスってありますよね、
フィリップ K リックのバリス、
そう、はい、リックのバリスの話とか出てくる、ゴリゴリのあの SF おっさんが主人公なんですよ、で当時リックもワリスも知らないんですけど、でもなんかその世界観の影響、明らかに影響を受けながら、でも時代風俗としてはブルーハーツが出てきたりとかって、あの当時の、ね、時代なんですよね、で時代のあれとしては、あの同じような時だと、あの伊藤聖子のノーライフキングとか、なんかああいうコンピューターゲームがファミコンを通じて僕たちの身の回りに入ってきて、電脳世界というかコンピューターみたいなものがもっと発展するかもしれないっていう、それが必ずしもハッピーでもないかもしれないみたいな不安がちょっとある時に、あのちょうどぴったりくるあの小説作品で、それでハマったっていうか小説が好きになりましたね、なんで僕は角川スニーカー文庫に育てられましたね。
イースの一冊目はまだ角川文庫で出てたんですね。
あ、そうなんですね。
ロードスト戦記もそうだったかもしれないですね。そのスニーカーに、スニーカーになってからかな、ロードストは。なんか
確かにそういう意味で言うと、ロードスト戦記のリプレイは2回リーシューされてるから、リーシューされた方がスニーカー文庫の、
そうかもしれないですね。機動戦士ガンダムとかもなんか角川文庫だった気がするもんな、スニーカーになったり、なんか水色の線のねやつがスニーカーになった気がする、
水色のイメージありますか、でもそっか、あのスニーカーと角川文庫 の青いやつが、
多分
あのまだ完全に区分けされてない時があるの
かもしれない、った気がしますね、ちょっとね今全部うろ覚えて言ってるんでね、もし聞いてる方で、
そうです ね
全然違うぞって思われる方はちょっと佐々木さんに連絡してください。
いやでもあの辺、あ今なんだっけ、あの三剣物語、
はい、ありましたね、氷川玲子さん、
そう氷川玲子さんの三剣物語とか読みましたね、
異次元騎士カズマとかは王領寺静香さんの、あれはなんか、
あ読んだことないです、
異世界転生ですか、あれはね違った気がしますね、角川じゃなかったな、角川だと、 スニーカーだとなんだろうな、まあ、フォーチュンクエストはねスニーカーでしたよね、うん、あとはあれルナバルガーとかはスニーカーだっけ、
それ親しんでないやつね、ルナバルガ
ー日浦光先生とかねスニーカーで書かれてましたよね、うん、とか
だから僕あの文庫サイズの青い線の文庫に強烈なあれがあって、うん、今年僕あのあ今日お渡しした僕らのネクロマンシー小説の文庫サイズ版を、うん、あこれも数が少なく、うん、もうあと何冊かしかないで、うん、あの普及版廉価普及版ってことで文庫版作ろうと思うんですけど、うん、もう背の色は決めてました、
水色であ
の水色でいこうと思ってるんですけど、うん、
いいですね
なんかそんなことばっかりこう真似てね、うん、あれしてるんですけど、
ちょっとね、うん、上か下に帯があるんですね、
うん、そうそうそう、いやでもなんかそのホームページでリスト化する話とか、あと今でもなんかあるところにあるらしくて、うん、この間去年か一昨年か聞いてなるほどと思ったのが、紙ナプキンだけをインスタグラムに撮ってあげている、こう、うん、
そのレストランとかで出て
る、あよくある、そうそうそう、うん、レストランであのとんかつのなんとかとか、うんうん、なんとかファミレスのとか、はい、でそしてたらそれインスタグラムにこう写真だけ上げたらしいんですけども、うん、あのルーマニアに同じくナプキン収集家の、まあ、人がいたらしくて、うん、その人からインスタグラムで DM が来て、お互いの国の余ってるナプキンを交換し合ったっていう話をしているポッドキャストを聞いたんです、インターネットはまだある
いいですねそうなんかやっぱそういうね、うん、まあ、UGC もそうですけど、うん、やっぱりね、自分の生何かをこう、ね、うん、パブリッシュすることで、うん、なんかちょっと素敵な体験が起こるかもみたいなのがインターネットの良さというのはありますよね、
うん、いやありますよね、うん、
それが今はポッドキャストなんですかね、
ポッドキャストとか、うん、あとインスタグラムも意外とノイズなくというか、うん、そういう届き方をするんだなみたいな、うん、
ノイズが多いですもんね普通に、ね、うん、インターネットの物事を出すと、まあ、ポッドキャストだとやっぱり、ね、うん、選んで聞いてもらってるっていうところがいいんでしょうね、
選んで聞いてるのもありますよね、うん、あとこう時間かかるのもなんか青函通信みたいな感じで、うん、1回打ったメッセージが戻ってくるのがなんか20時間後みたいな、うん、なんかそういうなんかポッドキャストはもっと長いですよね、うん、なんか1週間後とか下手したら1年後とかに反応来るんで、うん、でも1年後に来る反応ってなんか結構ドストライクな反応が期待なんかして、
う
ん、
なるほど、うん、まあ、どちらかっていうとね、私はやっぱりブログとかね、もう完全に公開して検索に引っかかって偶然の出会いみたいなのがあるみたいなの良さがね、まだあると信じてやってる感じですけどね、
うん、いやでもブログも、いやブログこそ今そういう感じなんじゃないですかね、うんうんうん、僕ブログっていうかニュースレターのスタイルのブログを書いてるんですけど、うんうん、やっぱ同じこと起こりますね、うんうん、昔終了しちゃったロケタッチっていうサービスがあるんですけど、はい、なので位置情報系のサービス、はてなさんも同じ時期にやれてたんであれですけど、はい、未だにその時の話を聞かせてくださいっていうインタビューが、うん、とね、3年に2回ぐらい来ますね、1年に1回をちょっと下回るペースで来て、でもこの半年は多くて2回インタビュー受けました。20歳ぐらいの起業家とか大学生から来て、
うん、そうなんですね、やっぱり原体験として残ってる方なんですかね、
いや当時のことは知らない、
もう知らないんだ、うん、そうか、20歳だと知らない、
位置情報のサービス
10年ぐらい
前、10年ぐらい前です、位置情報のサービスを企画してて、うん、で検索してたら、うん、そのことを書いてるブログを見つけて、
もうね、佐々木さん名前も出されてね、何やってるかも公開されてるからインタビューできるってことなんですよね、
うん、で聞かせてくださいみたいな、うん、これは普通の SNS とかじゃ、うんうん、まず起こんないことなんで、うん、いやこれはいいインターネットだなって、
うんうん、インターネット残って検索に引っかかって、ね、ボトルメールのように
そうなんです、
誰かに届くみたいなのはね、素敵なことですね、
そうなんですよね、あれですか、この間あのホットテック出られた時に、はい、やっぱりブログ、ハテナブログが一番自分の好きなサービスだっていう、
そうですね、自分が立ち上げディレクターやりましたしね、
うんうん、僕はそうなんですけど、うんうん、社会人になってから自分が担当したサービスで人格形成したみたいなところがあって
自分で
、うん、あそのサービスが持っている特性が自分に乗り移って、うん、そのまま乗り移ったままになってるみたいなところがちょっとあるんですけど、うんうん、
面白いですね、
どうですか、
どうでしょうね。私はなんか自分でそこまでねたくさん書いたわけではないんですけど、うん、やっぱりでもなんかすごい自分のブログをすごい読み返すんですよね、
うん、
なんか特定の、まあ、いくつかの記事をすごいよく読み返すんですけど、うん、なんかそれがすごいいいことだなと思って、
なんか節目でちょっとしっかり書いたようなものを、
うん、そうですね、そうでないものも、あでも自分の中では節目だけど、
うん、
外に出てる量としては短いけど、うん、まあ、その時のなんか例えば親が死んだ時とか、まあ、そういう時に書いたブログっていうのを読むと、
は
い、
うん、
ね、自分で書いてるわけなんで、やっぱり自分の文章外に当時の記憶みたいなのが蘇ってくるみたいなのがあって、
わかります。
そういうのを、まあ、自分のブログを読むのもすごい楽しいんですけど、まあ、そういうのね、みんなが同じような経験をやっぱり忘れちゃうじゃないですか、どうしてもね。
忘れます、
ね、ブログ記事が1個あるだけで、うん、なんか付随して書いてないことも思い出せたりするってすごいいいことだなと思ってますね、
うん、確かに、うん、じゃあ日記書いて残しとくだけだったら、うん、メモ帳とか紙でもいいんじゃないの、うん、って思われる向きもあるかもしれませんけど、うん、あれなんでしょう ね、ネットに公開されてると思うから、
う
んうんうん、ちゃんと書く、あるいは見に行く、
ね、
あれ見てしに行く、
自分でもね見てるとかね、
うん、ありますよ ね、
やっぱりそうですよね、自分のために書いてると言いつつやっぱり人の目を気にして、やっぱりそれなりに何でしょうね、文章の構成をちょっと考えたりとか、うん、まあ、ちゃんとした言葉遣いで書いたりとか、
うん、
そういうのを書いたことによって、まあ、再読に耐えるというか、
ですよね、うん、僕今それで今思い出したのが、自分でも何度か読み返してるな、あ、比較ここ最近読み返してるやつがあって、それがよく乾いた木でイカダを組むということっていうタイトルのこれちょっと説明してもいいですか、
はい、
よく乾いた木でイカダを組むということってやつなんですけども、これ何かっていうと、当時どういう心境だったかっていうと、いろんなプロジェクトのため、うん、あるいは何かの成功のために準備した知識とか仕組みみたいなものっていうのはことごとく世に出る機会がなくて、なんとかもうバックヤードにしまっておくしかないっていうか、まあつまりローンチできなかったものっていうのがいっぱい溜まってて、僕としてはチェッみたいな気持ちがちょっとあったんですけども、でもある時それが必要になって、あ、それよ僕用意できてますよとか知ってますよってことで、すぐなんかそのプロジェクトが立ち上がったことがあったんですね。それっていうのは生木を切ってきた時にすぐいかだを組むんじゃなくて、木切ってよく乾燥させといて組むと組みやすく浮きやすいってことがあるんですけど、
それと同じような、
それと同じような自分がこうやったもの作ったものっていうのがその時すぐ使えなくても、実はよく乾燥してて持ち出しやすい、取り出しやすい、浮きやすいみたいなことになっていて、あ、なるほど、長く生きてるとちょっとしたことで腐っちゃいけないなとっていうのがあったんですけど、それ直接書くとあの時あいつ嫌な思いしてたんだとか、
確かにな
んか思われちゃうから、
余計な心配を書
く、ちょっと抽象化をしなきゃいけなくて、
で
それでよく乾いた木でイカダを組むということっていう、なんかまあ短めの1000字ぐらいの文章を書いて置いといたんですけど、で自分しか意味わかんないんですけど、なんか元気にしてくれるんですよね。なんかたまに見に行ってメンテナンスしに行くんですけど、なんかそういうようなことですよね。
そうですね、
あ、確かに、そういう意味で言うとしばらく2年ぐらい、あ、1年ぐらいブログ書いてないな、
うん、私もちょっとね今月1本ペースというこうスローペースなんで、ちょっともうちょっと書いていきたいんですけどね。
再開された、
あ、そうなんですね、再開したというほど書いてないんですけど、
ちなみにその読み返しに行くブログはどんな内容なんですか。
でも、そうですね、結構やっぱり振り返りものとかが多いですかね、ハテナに、ハテナ、ハテナと私みたいなタイトルの、ちょっとタイトル忘れたんですけど、とかは自分の反証を書いたりとか、あとはそうですね、ひげ剃りの歯を変えた話をよく読んでますね。それはその父が亡くなって、で父が亡くなった時に入院してた病院で買ったひげ剃りなんですけど、父は入院して残念ながらすぐ亡くなってしまったんですよね、でもまあ入院し長期 の入院を想像してたからヒゲ剃りを買って、で、まあ、母親がなんかもういらなくなったからお前にあげるって言って、そのヒゲ剃りをもう13年ぐらい使い続けてるんですけど、
それはあの電動の、
電動のですね、そうですね、で一回も電池がなんかもううまく充電しなくなったんで電池を変えて、そのヒゲ剃りをまあ使うたびに父のことが思い出せるし、ヒゲ剃りの電池を変える時も父のことを思い出すみたいなのをこう書いて、でその後もう一回電池も変えて歯も変えて、でも一応外側だけはずっと使い続けてるんですよね、なんかそういうのをなんかたまに読み返して なんか、まあ、読み返しながら父のことを思い出す時間にしてるみたいな。
いいです。それブログですね。それ確かに自分のメモ帳とかノートにそこまでちゃんと書かないですよね、うん、今の話って、うんうん、なんか再読に耐えるように書くっていうの
は。あとはなんとなくずっと順番に読んだりしますね、暇な時にね、うん、昔からさとか遡って読んだりとか。
僕今ポッドキャストがそれになりつつあるんですけど、
うん、そうなんですね。
やっぱりこう読むよりは時間かかるんで、うん、そんな頭から聞き返したりできないですけど、うんうん、でも確かにブログは昔のやつとかなんか覚えてて読むやつありますね。
ポッドキャストだとなんか再編集がしづらいじゃないですか、言ったことは変えづらいし、
うん、
まあね、多少調整はできる、まあ、そこら辺がこうやっぱりなんかメンテナンスしたくなるのではないですか、うん、テキストのように、
うん、なんか別物だと思ってますね、うん、やっぱ、うん、そのライブ性間違、うん、ちょっと言いよどむ間違ったりするようなこととかも直せないけども、それはそういうもんだと、うん、まあ、声が乗ってると許せますからね、うん、これが文章だとね許せなくてなんかメンテナンスしたくなりますけど、
ね、うん、なるほど、別のものって捉えてるんですね、まあ、そうですよね。
いやでもそれで言うとなんかたびたび小説の話してあるんですけど、うん、この僕の書いた小説のやつは多分それの何度も手を入れ直した結晶化した読み返す系の最高レベルのやつですね、
うん、それで言うと本を書くってそういうことなのかもしれないですね。
そうです ね
実用書にしたってそうかもしれないですね。なんかすごいもう、ね、考えてることとかを、うん、確かに何度も何度も書き直した結果でしょうからね。いいですね、本って素晴らしいですね。
そうですね、1エントリー書くのにも時間かけてメンテナンスしてるから、うん、それの
1冊分20倍分
ぐらいっていうか、うん、1冊分ですからね、
うんうん、
いやでもやっぱ聞いてたら、うん、やっぱブログが人格形成に なってますね、今聞いたら
そうかもです、ね、
明確な答えはいただけなかったんですけど、うん、あ、これなってるなと思いました。
ありがとうございます。確かに、ね、微妙にちょっとボケた回答になってしまいました。
あ、いやいやいや、いいんです。今日なんか TRPG の話から UGC の話になったらいいなと思いながら話したんですけど、
バッチリでしたね。
予想以上になりまして、すごい今良かったです。なんか
聞いてございます。私も楽しかったです。
同じゲームを好きで大体同じようなサービスを作ってた、あ、私の方は今やってないんであれですけども、その先輩とのお話聞きに来れて良かったです。今日どうもありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。また呼んでください。
あ、いいんですか。いいんですか。来るたびに僕ちょくちょく京都に来るかもしれないんで、またぜひ会ってください。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。